今日はとりあえずみんなで一緒に聖書を読んで一緒に読んでそれで語り合うということにしました。先週イースターでしたけど、イースターに関する箇所ということで、ルカの福音書24章、ルカ書の最後の章ですけれども、どうしよっかな、53節まであるんで、じゃあ5節ずつ24章ね、では読みましょう。週の初めの日、明け方早く、女たちは準備しておいた氷を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。
ここにはおられません。蘇られたのです。またガラリにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇えなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子と、その他の人たち、全部に一部始終を報告した。この女たちは、マグダラのマリアとヨハナとヤコブの母のマリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。
ところが人たちにはそれが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。ペテロは立って墓へ走って行き、かがんで中を見ると天布だけがそこにあったので、ことの次第を不思議に思いながら帰っていった。この日、二人の弟子がエルサレムから7マイルばかり離れたエマオという村へ行きながら、この一切の出来事について互いに語り合っていた。語り合い、論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いて行かれた。
しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑にするため十字架につけられたのです。
しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。
キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及び預言者から初めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先に行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もお方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まることをために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。
彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、 お互いの心が内に燃えたではないか。そしてすぐに立ってエルサレムに帰ってみると、11弟子とその仲間が集まっていて、主は本当によみがえってシモンに現れなさったと言っていた。そこで二人の者は途中で会ったことや、パンをお先になる様子でイエスだと分かったことなどを話した。
これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。
それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、
こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死ぬの中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国々の人に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。
祝福しておられるうちに彼らを離れて天に上げられた。彼らはイエスを拝し、非常な喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず宮にいて神を褒めたたえていた。
はい、ありがとうございます。進める前にここがいいんじゃないって思った理由とかある？ない？特に。
なんとなくイエスさんが始まる前からここが気になっていたので、なんとなくここら辺の話をよく思い出して気になっていた箇所なので、いいんじゃないかなと。ここ読み返してみてちょうどここかと思ったので、
さらに突っ込むと、なんで気になったの？
チラチラとこの聖書箇所が頭の中に出てきたっていうの、が、一番なんていうの、当たっている話、私の中ではね。で、こう反芻されていたっていうのが一番当たっている話なんだけれども、その前にいろいろ自分の中で考えていって、自分の中で一番恐ろしいと思っていることは何だろうと思って考えたことがあってね。それでね、それは 何にしてもあれがならなかったら怖い、あれがこうならなかったら怖いとか、そういうふうなことを考えたよなとかって自分で考えたの。でもそれをね、究極に言うとね、神様がいないということが、もし自分が分かってしまったらどうしようっていうふうなね、ことをね、それほど絶望することはあるだろうかっていうふうなことをね、思ったのが一歳前に思っていたのね。で、神様がいなかったっていうことが分かってしまうときは、もし分かってしまったらどんなに絶望するだろうと思って。それでその時にイエス様はでも一番最後に十字架にかかられるときに、なんとかこれを杯を自分から取り除いてくださいとお願いして、それでも最後に十字架にかかられて、でもそれが十字架に、その嫌なことをやらなきゃいけなかったから、救ってくれるだけが神様ではなくて、それで最後にイエス様に委ねて、でも一番最後にその言葉を言ったイエス様は分かんないけど、なぜ私を見捨てになられたかっていうふうな、だからその絶望も イエス様をきっと持ってた、同じ絶望も持っていたんだなっていうふうなね、最後まで答えてもらえなかったっていうふうなね、持ってたんだなっていうふうなところをイースター前に同じだなと思ってね、考えていたことがあって、それでその後多分ここら辺をちらちら思い出していたっていうのは、でもこの話、キリストの話が全く弟子たちのこうなんていうの、妄想だとしたらね、このイエス様が死んだ後にお墓に入って、それで結構お墓に入って、その後みんなこわごわ暮らしてたじゃない、どっかに隠れているとか、みんな意気消沈して暮らしていて、でその人たちが外に出ていくっていうことは、やはりそれなりのショックがあって、それでそうだ、これがそうなんだと思わないと外には出ていかないだろうなと思って、だからきっとこの復活を見たっていうのは本当なんだろうと、なんとなく思ってね。だからね、イエス様が復活されたっていうのは、これは事実なんだろうなっていうふうなことを、多分そこら辺もぼんやりとこう絡めながら考えていて、でこの弟子たちに希望は、これは本当なことなんだっていう希望を与えたんだろうなっていうふうなことを、なんとなく多分絡めて考えていたんだろうなと思う。
ありがとうございます。ちょっと言われてて気になったんだけど、この間から何度か言ってるんですけど、その前に聖書の面白いところっていうのは、聖書って一冊の本じゃないんだよね。いろんな人たちがいろんな時期に書いたものを集めて聖書って言ってるんだけど、特にこの4つの福音書に関しては、ヨハネはギリギリだろうけど、マルコが最初に書かれて、それをもとにマタイ、ルカが書かれたと言われてますが、マルコ自体、その最初からマルコという人が福音書ですよ、ダーンって書いたというのは今は信じられてなくて、それまでにいろんなメモみたいな、そういう資料みたいなのたくさんあって、でマルコの福音書が書かれた、それでその後ルカ、マタイとか書かれて、でしばらく後にヨハネが書かれて、にしてもその4つの福音書が書かれた時代っていうのは、これ何度も言ってますけど、ギリギリイエス様をリアルタイムで知ってる人たちがまだ生きてた時代じゃないかと言われて、学者たちのね、その福音書が書かれただろうと言われてるその時期を見るとです、そういう科学的じゃないだろうけど、その人間的な面から見ても本当に下手なこと書けないなっていうのあるんですね。だからそういう面から見ても実際に復活はあったんだろうなということを感じますが、だから言ったように、その逃げてた人たち、逃げてたはずの人たちが殺されててもおかしくない弟子として、同じように捕らえられててもおかしくない人たちが怖がってたのに、いきなりやっぱり外に出ていったっていうのもね、本当復活なかったらそこまでおそらくできなかっただろうなってのあると同時に、聖書が書かれた時期、これらの書物が書かれた時期っていうのもある程度なんか裏付けができるのかなっていうのを感じます。でちょっと引っかかるところがですね、弟子たち歩いててイエス様が話しかけられてきた弟子たちっていうのはいるけど、16節の2人の目は遮られてっていう言い方してあるけど、これはなんか物理的なことじゃなくて、多分心の目、霊的な目だんじゃないかなと思います。実際に2人の目が遮られてたら歩けませんから簡単に考えて、パウロがね、一回目が遮られたっていうのは本当に物理的になってしばらく目が見えなかったわけですけど、それとは違う霊的な目、心の目じゃないかなという解釈でいいんじゃないかなと思います。それが開かれて、31節で開かれてイエス様だと分かったと。でこの間の、なんでイエス様って分からなかったのかっていうのは、もう一個解釈があって、その霊的な目、心の目が閉ざされてたっていうのはあるかもしれないけど、イエス様が新しい体だったからっていう説明もあるんですね。復活されてからイエス様は全く違う体になって、この間話題に出ましたよね、うちの教会でも。イエス様いきなり現れてとこう消えて、また別のところで現れて消えるっていう、本当に新しい状態で復活されたっていう、解釈もあるようです。で、 まあ、そこが、まあ、2つのポイントかなと思うんですけれども、まあ、さらにもう少しポイントを説明させていただくと、ある解説書に書いてあったんですけど、この24章のテーマって復活はもちろんそうなんだけど、いかにみんなが御言葉に忠実になるかということ。なぜかというとですね、まあ、御言葉っていうのは、まあ、聖書に書いてある御言葉もあるんだけど、この時代の聖書って要するに旧約聖書なわけですね。でもそれとは別に弟子たちが聞いてきたイエス様からの直接の御言葉っていうのは二通りあります。で、この箇所にも多分24章にも二通り出てくるかな、というのが、そのイエス様がこういうことを言ったではないか、覚えてないのかっていうようなね、そういう言い方をするとこがあります、ね、十字架にかかって3日目によみがえると言ったではないかみたいな。それは旧約聖書には直接には書いてないですよね。その予言として似たようなことが書いてあったような気がするんですけど、すいません、覚えてないですけど。で、もう一つは27節にあるように、それからイエスはモーセすべて、およびすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。で、要するに、旧約聖書に自分についてどう書いてあるかっていう預言を説明した。で、もう一つは、44節にあるんですけど、さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話したことは、言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編に書いてあることは必ず全部成就するということでした。モーセの律法というのはモーセ五書ですよね。最初の5つの書物。で、預言者っていうのは、たくさん預言者、何とか書、イザヤ書とかですね。聖書とかいろんなありますけど、あと詩編。要するにこれ旧約聖書を全体的に言ってるんだと思うんですね。要するに聖書全体的、この時点で与えられてた聖書全体的に書いてあることは全て成就するというふうにイエス様がご自分で言っただろうみたいな感じで言ってるんですね。だからそういう意味で弟子たちがいかにイエス様の御言葉にしっかり耳を傾けてきたかということと、旧約聖書にどう書いてあるかっていうのを本当に把握してたかどうかで、まあ答えはノーなんですよ。ノーなんですけど、そこを指摘されてる。で、実際、御言葉が成就されたっていうことが、一つの大きなポイントだというふうに、そういう解説もありました。と、まあ、細かいこと言ってたらきりないんですよ。マリアって二人出てくるけど、ヤコブの母マリアってダリアなんて、まあ、そういうのもありますし、マリアって何人出てくるのって話とかなっちゃうんですけど、まあ、そういう細かいことはさておきですね。まあ、大きなポイントはその辺かなと思います。はい、何かありますでしょうか。
イエスさん46なんですけどね、次のように書いてありますって書いてある、うん、どこに書いて
ある、なんかそう、さっき言って覚えてないんだし
なと思って、じゃあ見たんだけども、うん、中訳をね、
もう新約聖書しか書いてない
でしょ、書いてないでしょ、うん、だからなんかこれってはっきり言って書いてないと思うんだよね、旧約聖書には。あ、でもこれ、この本、このイエス様がこう予言されてんだと思うんですよ。これは多分本になるよって感じで。
それはどうだろう。
いやいや、本当本当。
いや、でも旧約聖書に似たようなこと書いてあるかもしれないじゃん。
あ、そう。でも自分はそういうふうに受け取った。これ絶対本になるから、本になるからじゃないけど、まあみんなにこうもう全て知ってるわけよ、イエス様。本当。
いや、それは旧約聖書に似たようなことが書いてあるかどうかまず調べるべきだと思うんだよね、これは。
まあそうだけど、
キリさんの言いたいことも分かるけど、もしも書いてあったら、おそらくそこのことを指してるんだろうなっていう。
あと、なんかちょっとくだらないこと言うかも分かんないけどさ、なんか久さんに前面白いこの YouTube があるからって送ったことあったと思うんだけど、白人の人がこう拝んでてさ、教会礼拝堂で、でイエス様ってこう言った時に、本当にイエス様がパッと現れてね、その人が
黒人の
イエス様なんだね、うん、で、あなたはこれって、うん、いや、あなたは誰ですかってこう言うわけですよね、その人が。で、私はイエスだよって言って、いや、そんなはずはないとか言って、私が描いてたイエス様は そんな感じじゃないって言って、要するに白人の顔を想像、まあ、それはついてないけれども、そういうことを言ってる、ちょっとなんていうかユーモアな YouTube だったんだけどね、それを、まあ、見ててね、自分は笑ったんですよね。でもね、あれでよく考えたら今日思ったんだけどさ、 いや笑えないですよ本当に、まあ笑まあ、我々で笑ってもいいんだけどもさ、あの自分自身もねよく考えてさ、例えばこうイエス様が前に立った時にね、あ誰ですかって、ち違うよってこう思っちゃうよね絶対に、違う違うあんたはイエス様じゃないよって言って、でやっぱり自分が考えてたイエス様っていうのはあるわけですよ人間って。でその後でこれずっと読んでてね思ったんだけど、みんなやっぱりこう信じてないんですよ復活するってことをさ、うん、でそこをさ、なんかこう自分はこうなんていうか批判したんだけども、でも自分も多分同じなんですよ本当に現れた時にこのあんた違う違うって言っちゃうと思うんですよね、うん、でやっぱりそのこうなんていうか強調されたことだなと、この箇所っていうのは、ね、それを思ったんですよね。毎日祈ってさ、その礼拝も週に1回来てやってるけど、本当に私を見てるのかねと、本当に私を見てるんですかっていうことをね、こう表してるこの章だと僕は感じましたね。本当でやっぱりその僕はこの蘇りとあと処女から生まれたイエス様っていうのをね、僕はこの両方信じてます。僕自身はね、まあ、信じてないという人牧師の中でもいるんですよね。そういうコランみたいにも読んだこともあるし、全く納得できないっていうこともあるけれども、私自身はやっぱり蘇るのとやっぱり処女降誕っていうんですか、それっていうのはやっぱりね、まあ、人間だから信じられないよっていうのは、それ人間のやっぱり目から見てるからなんですよね。自分自身はやっぱりこれは信じたいですねということです。
それで申し出したんやけど、そのここって信じてないのは男たちなんだよね、
うん、
あそうなんだ。
最初に見に行った女たちって結構ちゃんと信じたりだよ。
あそうだね、
うん、
あれ天使が来たからじゃない、天使が来て
だけど、二人歩いてた弟子の後ろからイエス様本人来ても信じてない。
ああそう
だな、うん、分からないわけ、
うん、
でもこれまあルカ書にはこういう書き方してあるからあれやけど、他の人はもうちょっと違うニュアンスだったよね確かね。
なんかトマスがこう、
いやそれはもっと後なんですよ。
あの
マグダラのマリアのところにイエス様出てきて、まだしがみつくなみたいな感じじゃなかったっけ、
うんうん
うん、まあこれジョーさんの答えかな、宮内先生って言ったかな、この時代に女性っていうの数に入れられてなかったわけや。
ああそうかそうか、
何万人集まったっていうのも何千人集まったっていうの男の大人の男の数なんで、
はいはいはい、
でそのでもなぜかここには女性が行って、女性が見たことっていうのが記されてるってことは相当のことだったんだろうなっていう、でないとその多分この時代だからどうせ女が言っとることやろで片付けられてた可能性十分あるわけね、可能性わかんない、その男尊女卑っていうか今と比べたら男尊女卑のひどかった時代で家族にもいられないぐらいやから、
うん
うん、
そうだね、あれ飯食った時も5000人ってあれ、うん、女子供入れてないですよって言ったもんね、
うん、だからそこも大きななんていうかポイントかなって、
うん、
やっぱりその最初にあのイエス様の復活を見たのが女性たちだったっていうのがそのなんて言うんだろう、なんて表現したらいいか分かんないけどやっぱりいいことだなって思うね、なんか、うん、そのペテロ とかじゃなくてさ、なんか女性たちが最初だったっていうのなんかいいなとか読んでて思うんだけど、
やっぱりその男女平等のね今のこの、まあ、ウーマニブまで まあ、いかないかもわかんない。
ウーマンリブという言葉自体死語のような気がする。
まあ、そうそう。まあ、フェミニストかなんかいろいろ言ってるけれども、やっぱりその先端を、やっぱりね、神様、やっぱり、まあ、先端っていうのはあれなんだけど、
神様の先端ね。
なんていうか、やっぱりね、そこをやっぱり、表現してたんだと思う。本当に。人間はやっぱり平等なんだと。なかなかね、落ち着いてますよ。う
ん、いや、なんかだから、前、ジョーさんか宮内先生が言ってたなっていう、そういう話。
この12節がね、しかしペテロは立ち上がって走って墓に行かがんで覗いたところ雨布だけがあって、ついでそのこの出来事に驚いて帰ったってね、誰も信用しなかったんだけどペテロだけがね、走っていったっていうのをね、これも泣かせるよね。最後にね、ペテロでしょ、最後に知らない知らないって言ってさ、それでね、それ最後にイエス様がそれを見たのを感じて泣いたっていうふう
な、ね、ね、
それで、それがこうハッとして走っていく、一番に走って、この人だけ走っていくっていうのは泣かせるよね。なんか
あ、そのやっぱイエス様大好きなわけね。
うん、その走っていくっていうのは泣かせるなと。
うん、まあ、最後の方になると再び天に彼が離れていたとしか書いてないか、ここでは、
うん、
まあこれ皆さん覚えてるかもしれませんが、使徒の働きっていうのも作者がルカなんで、使徒の働きっていうのはこれの続編だと思っていいと思います。もう一つすればペンテコステきますけど、使徒の最初のはペンテコステの話でね、イエス様が天に昇られるところがまず書かれてるわけですけど、でもあれだよね、そのさっきのキリさんが指摘した46-47ちょっと気になるな、ちょっと宿題だな、旧約聖書にそれっぽいことなんか書いてあったような気がする。これな、3日目っていうのがなんかこれイエス様のことかなっていうのどっかにあったような気がするけど、記憶違いかもしれない。ちょっと調べときます、調べときましょう、気づいた人も。
まあ、
書いてなかったら
ダメですか。
いやダメとかじゃなくて、大体書いてある通りですということは旧約聖書から言ってるから、
まあ、
もしも書いてなかったら木地さんが言ってるように面白い話やなと思うわけ。でも書いてあったらやっぱりそこからの引用人しか考えられないじゃん。いやでも、いや面白いところに目つけたなと思ってるから。
さっきの木地さんの話だけど、なんだっけ、復活があるっていうふうに蘇るって言われてもさ、何のことだかさきっと分かんなかっただろうしさ、なんかそのどういうふうな形で起こるか分かんなかっただろうから、だからさっきの記述の話じゃないけど、イエス様はこうっていうふうな、神様はこうっていうふうなことはね、決めない方がいいよね。
ああ、うん、いや、まさにそうだと思う、
うん、
自分たちの感覚だけで決めつけると、
うん、
19節ってね、その歩いてた2人の弟子がナザレ人イエスのことです、この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした、うん、ただの預言者になっちゃった。
そうなの、私もね、
弟子なの、
そう私もこれね預言者でしたっていうのがね、うん、と思ったんだよね。
そうだから、我々の王になってくださる方だと思ってましたかぐらい、
うん、
もうか、まあ、ここには書いてないし、あと救い主っていう言葉もないわけじゃん、
うん、
だからやっぱり多くの人たちにとって単なるラバイであり、うん、預言者ぐらいでしかなかったって、
うん、
でさ元に戻ると、結局みんなが旧約聖書に書いてある預言だけじゃなくて、イエス様が何回も言ったことさえも頭の中入ってなかったっていうのもある、やっぱりある、うん、だからもちろんどういう復活復活ってもピンとこないからね、それ分からないっていうことももちろんあるし、だからそのよくあるイエス様の祭典は何年の何月何日だって言い切っちゃう人おるやん、
うん、
1回2回じゃないわけ、今までそういうそういうのは1回2回じゃないわけで、それもさ、なんか結局人間的な計算だけで、
うん、
きっとこうだよっていうのを、ある意味神様がやろうとしてることを制限してるという危険性はあるよね。
だから見てることだけをね、見えるようなことだけをね信じていてね、その見えないようなことをね信じられないというか、自分の範囲内でしか信じないん
で、だから まあ、逆を言うと聖書に書いてる何年何年何年を計算してアダムとイブが作られたのは 何千年前だとか、ね、言い切っちゃうのも自分はちょっとあのリスクがある危険な部分があると思うんだよね。それはそれはまあだから聖書に書いてあるのは数字も何から全部神様の御言葉で全部間違いはないっていう信じてる人たちがそういうことをするわけだから、まあしょうがないといえばしょうがないんだけど、にしてもやっぱりそのそういうことを計算とかで明確にしようというのも危険かなっていう、
うん、うん、まあ確かにね、そのそういう 復活あのまた現れるっていうのをね、もう切実に願ってる人たちっているんだよね。そこを強調して、
いやそれはみんな願うべきなんだけど、その何月何日までを計算するかって話。
それでね、自分も今ちさが言ったことね、でちょっと一人の客がまあもう 2、3ヶ月ぐらい前だったと思うけどね、うん、なんかもうあの本当になんていうか、あの他の客にねこう言ってるわけですよ。この世の中はもう腐ってるでしょって、で見てみなさい戦争もあってとか、ね、言って、まあ、俺は運転しながら、まあ、よくちょっと、まあ、箇所箇所切ったんだけどね。で私も毎週教会行ってバイブルスタディも 毎週やって、でその多分その相手の女の人は、ああ私もまあちょっとぐらい行ったことあるけどそんなに真剣になってないんだと思うんだけども、すごいその一人の女の人も来るよ来るよ、もう本当に来るかもわかんないからねって言って、その時に本当にあんたたちが悔やむよとか言って、こうだから信じなきゃいけないんですよって言って言ってたんだけど、もう本当それはすごい偉いと思うんだけどね。でも目の前の 人もね大切にしてあげようねっていうその気持ちも持ってる。あの例えばその聞きたくないと思うかも分かんないじゃん、その人ってさ他そでしょ、ね、うん、そういうこともちょっと考えて
と、あ、
うん、その
相手うざいだけだよ
と思うじゃん、うん、
あ
でまあそれいい人だったけどね、俺とあなたもねっつって、God bless you だからとかってこうね言ってくれて、
まあどういうタイミングで誰に話すかだからね、うん、なんとも言えないけど、それで思い出したのが、うん、10節、うん、この女たちはマグドラのマリアとヨハナとヤコブのマリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはにはこの話がたわごとだと思われたので彼らは女たちを信用しなかった。これがだからどっかに書いてあったのが、世界で初めての福音宣教、うん、
どこだっけ
聞いてねえしな、うん、まあいいや、だから要するにイエス様が復活しましたよっていうのも喋らずにいられなかった。
なるほどね、
うん、この女性たちはね、で8節にイエスの御言葉を思い出したって書いてあることはやっぱそうだったのかっていう、絶対心の中にずいぶん喜びがあったと思うわけよね、うん、イエス様はそういえばおっしゃってたっていう、復活されたんだって、でもジョーさんが言ってたでしょ、うん、なんかいいもの見つけたらいいもの見つけたんだよって教えたくなるじゃんみたいな、よくそういう言い方してたじゃん宣教について。まさにそれでそのイエス様復活されたんだっていう、もう事実だけじゃなくて心の喜びってのあったはずで、それはやっぱりまず人たちに教えたかったっていう、だからそういう意味ではここが世界で最初の福音伝道というか福音宣教っていう解説もありました、ね、いろんなもん読んでて、
あ聖書牧師が言ってた、
誰が言ってたか覚えてないけど
やっぱり女性は強しだよね。
いやそういうことを言ってるんじゃなくて、誰かがイエス様の復活を最初に証人となってそれを別の人に伝えたという、ここはだから女性かどうかって話をしてるんじゃなくて、
最初でもさっきのその
それは別、それは別のポイントなの、それは別のポイントないけど、
つながるなっていう、
いやつながるけどね、今言ってるのは見て喜びを持った人たちが他の人に伝えたっていう点ではここが最初の伝道というか宣教かなという
どうだ、彼らは女たちを信用しなかったと。やっぱり女たち信用しないんだね、うん、
まあまあまあ、自分が今言ったのはそこがポイントじゃないんだけど、
まあ、そうだけども
ほら、男でも女でもやっぱり信じれないものは信用しないじゃん、うん、そんな人がいた、
あの余計
うかつのするわけねえじゃん。
女だから余計だよ、うん、この時代は。
まあそんな感じです。
ね、だから一番最後も彼らは非常に喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮に行って神を褒めたたいていたって。だからここから始まったっていうことだよね。
そうね、う
んうん、ここからもうみんなで嬉しいから他に伝えたいっていうところ、
ね、そうね、うん、の復活を目撃して証人になって喜びを持ってっていう、う
ん、でもさ、これさ、見た人たちっていうのはさ、そんなに多くないじゃない。
わかんない、40日間とかいうか。
いや、あの、そうけれどもさ、
まあ、何万人とかだよね。
ないじゃない、ないじゃない、ね、だからそのさ、うん、なんとなくさ、あのね、あのね、少ない人たちがさ頑張って今ここまで人数が
増え
て、
ね、
それに私たちも入っていて、それで
さあこれカットして
聞いた今の、うん、ネズミ子みたいだねとか
じゃあ冗談です、カメラすいません、うん、
はい、
ね、だからそれはすごいことだなと思った。
アメン。
うん、よほどの感動があって、その感動が引き継がれて、でもあれだよね、不思議だよね、見たこともないのに復活を信じていくのがどんどん増えていくわけだからさ、
はい、
だからそれが聖霊の力なんだろうね。
この信じられるわけがないものを信じるってやっぱり言ったように、あやが言ったように聖霊の力かなと思います。難しそうな感じ、何もなかったら閉めますけど
、うん、で、あのほら預言者って言ってね、うん、イエスで現れた時に気がつかなくて説明した時に預言者だっていうのはすごくよくわかる、
うん、
だって弟子がさ、あの何年か知らないけど一緒にいてキリストのことを見てたわけじゃん。でこの人は絶対何かをしてくれるって信じてたのに、うん、あっけなく死んじゃったわけじゃん、うんね、ですごいその落胆っていうのと、今まで自分たちが信じてたものがこんな形で終わることのさ、要はあれで、あのやっぱりダメだったのかみたいなさ、落胆がすごく大きいわけじゃん、
うんう
ん、目の当たりで見ててどんなに素晴らしかったかっていうのはその人のことを、ね、それを第三者に話すときに素晴らしい預言者だったんですよっていう気持ちはすごくよくわかる。
なるほどな。
その後からその目が開いてっていうか、実際にキリストの復活を目の当たりにした時にそこで本当だったんだっていう、本当にそこから始まりじゃん、
うん、
弟子にとってはね。
そう、うんうん、だよね、うん
うんうん、まあ、この何もないんだよ本当。
だこのタイミングじゃもう救い主も王様もでもないもんな。
フェイスブックとかない、
うん、ないからね。
ポンって言ってさ、
うん、
ね。
そうね。そうね。はい、ありがとうございます。
だからこれなんかね、あのそれでこう、あ、イエスだと思った時にね、あの心が燃えてたじゃないか自分たちはって言って、うん、それでそこを思い出してきたっていう感じなんだよね。うん。うん、
これだったのか。
そう。うん。
あの知識は、聖書的な知識はあったけどやっと信じれた人の証とかそういうのが多いよね、うん、振り返って今まで知識ばっかりぶち込んで信じれなかったけど聖霊様に働いてもらって全部分かった時に振り返ってこれだったのかみたいなね、
うん、
まあ燃えてたとは思えないけど、そういう人の心の中でも、うん、やっぱりそのトリガーっていうかね、なんか聖霊様が働く瞬間っていうのがあるんだろうね。
きっとこの二人もさ、そのなんだっけ、燃え心はさその前まで燃えてたような気もするんだよね。イエスが言った時は聞いててね、それがもう幸子さんがさっき言ってた
落胆していて、
でえっ、ま、自分たちの心は、ま、燃えてたじゃん、また燃えていたじゃないか、うん、
ただの人だったんじゃん、
うん、だからね、うん、 っていうところの。
でもその後結局使徒の前にさ復活して、うん、でこれが本当だったんだっていう、うん、それが結局その12人に命かけてまで復員していく、うんうん、
決定だからね、うんうん、
でネズミ講の結果が今の我々だと。
いやまあ例えですでもね僕は思うんだけどね、うん、今の、まあ、Facebook とか言ったけどさ今 Facebook とかあってねそういうのを伝えるのは簡単になってるけれども、うん、本当にそれが簡単になってるのか
簡単になってない
ねというね、うん、心がこもってるのかこの時代って何もなかったの、うん、それがネズミ講みたいにさ、まあ、こうバーッとこう広がっていくっていうのはね、うん、これはもうねそんな Facebook なんかもうちゃんちゃらおかしいよ
比べ物にならないってやつね
そう、うん、だから本当に隣人を本当に伝えていこうねっていうのが思います
直接ね、
うんうん、
周りの人を大事にしながらってことだよね
だから本当さっきのバースの中のあれじゃないけどその人ねそうイエス様を伝えるのにやっぱりその人を考えて
相手のこと
を考えてねだからそのイエス様自体を伝えるっていうのは人の愛を伝えるってなんじゃないかなと思うんですよ、
うん、うまくまとまったね
え何がまあちょっと開始ごめんなさいネズミ子取り消して
まだ言ってるしいやでももうなかったら閉じますけれども、うんはい、ありがとうございますじゃあ一言お祈りします神様今日のこの、機会をありがとうございます、あなたの復活を喜んだ実際に喜んだ人たちがいらっしゃるからこそ今我々があなたの福音を知ることができます感謝します、でも私たちにも喜びがあります、やたらあなたに背くこともあるかもしれませんけれどもいつも、あなたによる喜びの中で生きれますよねそしてその喜びはな他の周りの方々にも伝えていくことができますように、どうかこれからも導いてください感謝してイエス様の御名によってお祈りします、アーメン。